どうも、オレンジです。
JR の駅のホーム向かう途中の構内ですよね。足元を見ると、落ち葉の細かなくずがたくさん落ちていました。ポンです。
世の中全部種しよう、種ラジ。よろしくお願いします。
種ラジは毎日の興味の種をあなたと一緒に拾うポッドキャストです。お相手は東京の街をふらふらマイペースに散歩するお天気散歩人のポンと。
映画、演劇、音楽、アート、何でも大好き、カルチャー中毒者のオレンジです。
アッキーがほぼスキップされた形で冬がやってまいりましたけれども、
あらあら、
すっかり風邪をひいてしまいまして。
ああ、そうなんですね。
はい、久々ですね。なんか風邪ひいてなかったんですけど、なんかおかん、おかんがするみたいな感じで。
うん。
で、まあ、ちょっと病院に、できたんです久々に。
行くタイプ、
うんうん、あ、行かないタイプ、うん、
最近行かないタイプになってきました。こう通い詰めちゃうんですよね。だからね、
通い詰める、
いつ治ったのかよく分かんなくなっちゃうから、ほう、だからもう自力でなるべく免疫でなんとかしよう方針に最近なりました。ここ半年ぐらい。
そうね、それあるよね、そういう考えもね。はい。
本当、頼ったらキリがないんだよね、お金かかるし。
そうなのよ。先に言いますけど、薬がね、めちゃくちゃ多いのよね、なんか。
はい。
お年寄りだからかな。なんか、8錠ぐらい飲まなきゃいけないのよ、1回に。
それは多いですね。
多いじゃん。
それは騙されている。プラシーボが何個か混ざってる可能性が。
いや、全部じゃない。その重さで俺は感じてるかもしれないけど。
そう、風邪って特効薬ないから全部プラシーボっちゃプラシーボなんだよね。まあ、症状を抑えるやつが多いんでしょうけど。
そう、まあ、栄養剤的なことなのかわかんないけど、まあ、そういう状況ではあるんですけど、まあ、とりあえず行ったら、最近はさ、インフルエンザが流行っている、いたのよ。だ、学級閉鎖とか。
あれ記憶してる？
え、あ、はい。まあ、世の中的には、最近、子供たちは流行ってたんです。
そう、だから早いの。僕、流行より早いから。やっぱそういうファーストペンギンみたいなとこあるから。
自分の話好きすぎるでしょ。大変、ね、大変でしたね。
イベント参加にも、
まあまあまあ、そうかそうか。まあ、治ってよかったですけど。いや、だから、どんな感じかなと。混んでるときは、1時間以上待ったりするんです。
うん。
だから、どんなんかなと思って行ったら、誰もいなくて。
あら、病院が。
そう。夕方5時ぐらいですよ。まだ全然
なんかあったんですかね、不祥事とかね。
いや、うん。怖い。そしたら、なんか聞いたら、お医者さんにね、なんかその、
はい。
1週間、2週間ぐらい前まで、100人ぐらい来てたと。
おう。
で、もうパンパンだったんだけど、一気に空いていなくなっちゃったみたいな。
それはそれで怖いじゃない？
いや、怖い。
その感情はどこ行った？
だから、本当に、流行り病でインフルがわーっとなってたんだと思いますよ、子供の。
ほうね。
っていうのが、だから学校とか、まあね、子供の生活スタイルっていうのは、致し方ないところもあるんでしょうけど、そういうのを聞いて、ええと思ってたんですけど、そこの待合室で僕ちょっとまあ待ってたわけ。うん、本当に、私ともう一組だけだったんですけど、はい、そのもう一組の、まあ、ご家族というかお母さんと、男の子と女の子、まあ女の子妹で。で、その、男の子が、お医者さんのその入り口の扉、自動ドアのところにずっと立ってんのね。だから自動ドアをずっと開けてる状態にしてるってことです。
なんでだろうね。なんか待ってんのかな。
で、あっち行ったり、こっち行ったりしてて。
はい、
で、なんか、どうやら診察受けたくないらしいんですよ。
ああ、注射したくないとかわかるかね。病院自体が嫌いなんだ。で、
おそらくはなんか予防接種かなんか受けるってことなのかもしれないんだけど。
なるほど。
そうそう。うんうんうん、で、さ、お母さんにね、いや、妹はさ、もうなんかマイペースに、なんかこう本とか読んでるわけ、絵本とかを。
うん。
で、お母さんも、ま、よいしよしって感じなんだけど、男の子だけ落ち着かない感じで、で、お母さんに向かって、痛くないように、もっと、もっと、もっと、 待った待ったってこう、なんていうかその、自分で言葉で高めていくみたいな感じで、どんどんこう言うようになってまして。痛くないってのは注射打たないってことだよとかなんとか、まあ、力説してるんですけど。
そうです。それはメッセージですよね。それは自分にじゃないですよね。
いやいや、お母さん
に。そういうことだから私は注射を打たないよって言ってるんですもんね。
そう、打ちたくはないし、痛くないようにしてくれと。まあ、その、正論っぽい句はあるんですけど、打つなら打つじゃん。もうなんかしょうがない。で、打ったかどうかも、打つかどうかもわかんないんですけど、とにかく嫌がってて、そしたら、そのうち僕はその待合室の真ん中あたりの椅子に座ってたんですけど、その男の子が、俺の周りをぐるぐる回り出したんですよ。まあ、ぐる。
事故が起きる。これは、この状態を防げるかもしれない。
ぐる。逆ぐるぐるぐるみたいな。
はあ。
ま、落ち着かないことこの上ないっていう状態が、すごい、だから、お芝居見てるみたいな感じなんですかね。すっごい、もう本当に不安なんだろうね。だから多分その、さっきの自動ドアはもうすぐにでも帰ろうって言ってもらえる街みたいなので、で、今は、いい加減にしなさいって言われて、もう帰りたいってこう、その何、相手の興奮を誘って出るっていう、そういうのを待ってたんじゃないかなと思わせるぐらいやってたんですけど、
うん、
まあでもしょうがないですよね。ゆうたくんみたいな感じで、山田ゆうたくんみたいな感じで呼ばれて、で、行くんですけど、これが大変よ。はい、シャツをさ、引っ張っても、いやってこう、俺あんな情熱的に嫌って言えたこと多分ないんじゃないかぐらい、すっごい嫌がってて。で、最終的に半裸にさせられて、診察室に。わかりますかね、ロバートの秋山さん状態っていうんですかね。シャツが。
梅宮達夫さんの真似をするときに、
はい。グンってなって。体が出ちゃってる状態で持ってかれるっていうですね、はいはい、そういうことになりまして、で、まあ、僕はねずっと本を読んでたんですけど、その診察室でいやーだいやーだこうなんかすごいシュプレヒコールみたいなやつが聞こえてきて、でまあ終わったのかな、出てきたらもう、うん、憔悴しきってもう涙ボロボロで、
やっぱ嫌なんだ。
で、な、注射はどうやら売ってないっぽいんだけど、
まあ、
わかんな、何かが終わって出てくる感じですよ。いやー、で、大変だな、とも思ったんだけど。
何を嫌がったの？注射打たないなら。
いや、だからさ、思ったの。なんか恐怖ってさ、その、やっぱ、診察室の扉にすべてあったなってさ、子供の頃。
まあ、
覚えてる。歯医
者とかもそうだよね。
そう、うん、なんかね、別にそのこと自体の痛みが本当に嫌とかじゃなくて、なんか本当に最後なんだみたいなさ、なんかわかんないんだけど、あの恐怖ったら多分なかったなって、ちょっと薄くだけど思い出してさ。
は
あ、大人の俺はもう結構忘れてるから、なんかニコニコしちゃうんだけど、考えたら怖いよね。あの恐怖感を、お前は分かってないのかっていう。だから突きつけられたら私ちょっとその、おたおたするなんかなってちょっと思ったりもしたんですけど。
あれってでも痛みなんすかね。なんか、いわゆるさ、痛みっていう観点で言うと、うん、普通に道端転んで、こけてすりむいたのと、痛み的にあんま変わんないじゃないですか。それじゃなくて、なんか、物を自分の体に入れられることに対する恐怖心を子供の体に感じ取ってるのかな。
いや、そういうことじゃないと思う。なんか、もっと、お医者さんと会うっていう、なんか、何かしらのこう、キュイーンっていう感じの恐怖説明ができてないですけど。
キュイーンはまあ歯医者はわかるよね。違う違う、あの音やだよね。
具体的な痛みじゃないのよ。何か、だから、これは、ホラー映画に近いのかもしれないけど。
お、
何か得体の知れない何かに自分を預けるっていう恐怖。
ほー。
で、まあ当たり前だけど、お医者さんって治すことが目的だから、
うん、
今を心地よくしてくれるわけじゃないじゃん。
うんうんうん。
じゃあちょっと痛いけど我慢してねって絶対言われるじゃん。
うん。
じゃあ気持ちよくなりますよとは言わないじゃない。
うんうん。
だから子供は分かってるわけ。こいつは、俺たちのことを優しくしてくれるわけじゃないんだと。
うん。
あさって、もしくは未来の自分のために今は多分痛いことするっていう、そういう、まあ、ぼんやりとそう思ってんじゃないのかなと思うんだけど、あの痛みってわけじゃないところが多分この子供の時の恐怖の、まあ、わからない、ちょっとね、子供に聞いてみたいんですけど、なんかでも、今僕らはめちゃくちゃ鈍感じゃん。本当に痛くても別にって顔するじゃない。
あんまりだから痛みって、まあ、手術とかしたら別なんだろう。でも手術もなんか全身麻酔とかするらしいですからね。痛みって、
まあ、痛みじゃないな。
恐怖。歯医者で麻酔が溶けた時ぐらいか。
俺さん、恐怖よ、恐怖。
恐怖ね。
そう。
恐怖か。
なんか、本当にそういう話、あまり。
エンタメ化しちゃってるからな、俺。
そうなんだよな。いや、だからね、この感覚が鈍化になっちゃっていくのよね、きっと。なんか。お化け屋敷とか行きます？今行かないか。
でも僕ホラーコンテンツどっちかというと好きな方なんで。
だからほら、ホラーコンテンツ好きなのと、恐怖感を覚えるっていうこととは違うことだと思わない？
だから、それで言うと僕ジェットコースターの方が多分怖いんですよ。多分。
あ、そういう記憶にあります？最近の中で。
不思議や。僕は高いところからエレベーターとかで透明でガラス張りだったりすると外を見ながらなんか自分が浮遊してる感覚を味わうのを楽しむタイプなので。
そうね。うん、いやなんか、いろんな人がいますけど、なんかこう、いい意味でも悪い意味でも、ポジティブに物事を捉えられるようになっちゃうとか、うんあと別にそれは大したことじゃないみたいな観念がすごい生まれてるから、全然なんか怖がれないっていうか、なんか世の中ちょっと舐めてるぐらいじゃないと生きていけないぞみたいなところもあるじゃない。
うんうん。
っていうことをね、その、泣き叫んでる男の子を見てね、ちょっと思い出したですよ。
怖がれるとうちが花だと。若いねってことはね。
まあまあ、どうなん、なんかでも、あの恐怖感っていうのって、いつ頃に失ったのかな、みたいなさ。
うん。
なんか、多分今、今だったら全然手挙げられるけど、学校のさ、なんか教室の中で、あ、じゃあこれわかる人みたいに言われた時にさ、絶対挙げるの嫌だったじゃない。
うん。
あ、まあ、わかんない。オレンジさんは違うかもしれないけど、なんかそういうなんか怯えてた感じっていうのがなんかどこかに行ったなっていうのがねちょっとまあ私はありましたね。
あでも今聞いてちょっと思った、医者っていうものを僕たちは認知するようになったっていうのも大きいのかもしれないね。だからそれこそさ、明確にそのナイフを出されて、はい、あなたのお腹を今から刺しますっていう人の前に行くのはさすがに怖いじゃない僕たちも。
おうおうおおはい。
医者はそういうことをしない人だっていう認知をしてるのは僕は今成長したからであって、彼らにとってはそういう存在と同じなのかもしれないね。
あ、
医者って。
まだ医者信用できてないってこと？
うん。
まあ、見慣れてないっていうのはまあ多少あるかもしれないけど、あとやっぱ、匂いとかも全体あると思うよね。うん、あと態度も悪いんじゃない？もしかしたら。わかんないけど。人によるか。
いや、それはオタクの行きつけの病院の
僕
の
とこ病院は本当にはい、熊さん先生って呼びたいぐらいな、いい先生なんで。
ああ。いい先生なんだ。熊さん先生って言われるのは、いいせ、なんかいろんな切り口ありそうだけど、髭が生えてるのかな、うん、
病院の看板のキャラクターが、白熊なので。
あ、白熊なんだ。ちょっと怖いね、白熊はね。
いやいや、
白熊とかならいいけど。
そう、うん、そうね。ちょっとすいませんじゃあ、私の表現が悪かったのかな。はい、うん。ということで、恐怖感を覚えるラジオ、種ラジ、よろしくお願いいたします。
どうなるかわからないからね。刺してくるかもしれないからね、僕たちがね、左。
やめろよ。
怖いよね。
これ、ポッドキャストから手が出てくるみたいな、そういう怖いことやめてください。
ほら、あなたの後ろにっていうね。すごい怖いよね。
まだそういうホラーを見たことがないですよね。いやいや、ある、うん、あると思うけどね。でも、怖い話するっていうのはあるだろうけど、存在自体が怖いっていうのは、だから後ろの方で声が聞こえてるとかでし
なんかそういうの多分、やってそうだな。うん、やってた。三宅監督とかやってた気がするけど。はい、
大きな声でさ、言ってる人間が塞いでた。
怖い怖い。普通の会話をしてる感じの時にそれが出てきたらそうだね。今時みんなポッドキャストイヤホンで聞いてるから、
ちょっと。大きな放棄でさ、ドキッとするよ。ちぎれてさ、それが二つに分かれたところか、三つよ、あ、
意外とでも流行ってないんだよな、あるんだけど、流行ってないってことはなんか、理由があるんだろうね。あれだけホラーコンテンツが映像でフェイクドキュメンタリー級とかね、流行ってるのの中で考えるとさ、音声流行ってないのあるんだろうね。
今回の本題です。0.8 倍速で生きていく。という話ですね。
0.8 倍速ね。
はい。0.8 倍速だから。
時代に逆行してるな、この人はやっぱりな。
ゆっくり行こうっていう。いやー、本当に、私も結構なお年を召してきまして、もう最近は、なんつうのかな。例えて言うなら、玉木浩二の髪の毛ぐらい白くなってまいりまして。
おー、あの人もう意図的に全部白くしてますけどね。ね、
あれは多分ちゃんとメンテナンスしないとき、あんな綺麗に白くならないですけど、な結構白くなってきちゃってさ、大変なんすよ。
はあ、はあ。
で、まあ別に。
大変ですか？
見た目は、なんか気になるよ。オレンジさんまだ、どう何割ぐらい？
僕は白髪なんで、はい。それこそ中学生、高校生ぐらいから白髪あるんで、全然慣れてますよ。
あるのと、ほとんどなのと結構違うじゃん。
まあ僕も3割ぐらいかな、今でも。全く髪とか染めてないですけど、まあ、3割もないから2割ぐらい多分白髪
です、ね。あと、その、色じゃなくて、元気がない。なんか、毛に元気がないみたいな感じ。まあいいや、そういう、なんか老化の話聞きたくないね。
健康薬の話ね。してたもんね、前半確かにね。病院行く話してた
んで。そうなのよ。悲しいね。8錠飲んでんでしょ、俺。もう本当に。最悪ですけど。で、
すごいね。前半後半ともにその話になる。
体だけじゃなくて、はい、結構こう、
はいはい、
認知とか日々もちょっと怪しくなってきてて。近くにね、ドラッグストアみたいなところがあって、で、まぁ、ちょっと、少し遠いから、自転車でピュッて行ったりとかするわけ。
ほうほう。
で、自転車で行って、で、なんか買って、いや結構買ったなと思ってさ、よいしょって袋を抱え直して、で、歩いてお家まで帰っちゃったりするわけ。
うん、うん、うん。
で、あれ、あれ、あれ、自転車、あれ。うわ、なくし。なくしてはいない。けど忘れたみたいな。
うん、
なんかそういうさ、自転車に乗ってきたことを忘れるみたいなやつに、はたと出くわすと、なんかちょっと、あーってみたいになるじゃないですか。
うんうん。
あとこれは手首のスナップの問題かもしれないですけど、ご飯炊く機械あるじゃないですか、炊飯器。
炊飯器でいいのになんでご飯炊く機会あるんですかって何ですかその
一旦ちょっとなんか時間を稼いじゃいましたけど、そのさ、炊飯器を、しゃもじ、ご飯を、拾う、白い、なんか、プラスチックのやつ、木もあるけど、しゃもじで、
説明いた？わかると思うよ。結構一般的な名称、
ね。一旦途中まで乗ったのに降りて説明挟んだよね、今ね。
ねえ、なんでだろう。
しゃもじでご飯よそいで、で、蓋を閉めて、で、ご飯食べて、リビングで、で、戻ってくると、炊飯器の蓋が開いてるみたいなさ。
でもまあまあまあ、今のところは両方ともあるある忘れですけどね。
あるある
結構聞くやつですよね、それは。
で、実は私普段、サムエを着てるんです。
ほう。
突然ですけど。サムエってわかりますかね
最近のファッションコーデをいきなり明かしてくれた
の
ね。
サムエっていうのは、なんだろう、今説明できるかな。見取り図の森山さんが着てそうな感じの服ね。なんだろうね。
松本人志が一人ごっつで着てた服じゃないの？
昔の例だね。そうだね。そういうやつですね。
職人的なる何かだよね。
まあ、簡易的な、まあ、輪っぽい感じの、紐でこう、前を閉じるみたいな感じのやつですよね。
うん、うん。
だからその、ちょっと、前がこう、交差するような感じで、まあ、袖口もちょっと広めというか、なんか少し、浴衣というか着物感もある感じなんですけど、その前に紐がピョって出てるわけ。うん、その、ジャンパー開いた感じで着てると、こう紐がこう前にビロンビロンってなっちゃうんですけど、そのビロンビロンってなった状態のまま、うん、あ、いけない。買ってきたお米の、封を切ってなかったわ、つって、ハサミ取って、で、お米をさ、5キロガッと上げて、あれが意外と難しいんだよ。この、ちゃんとやらないとこぼれちゃうからさ。あ、固定させて、チョキチョキチョキで切って、で、米わーってやろうと思ったら、こうサムエの紐をさ、まあ、くぶくりに切っちゃうみたいな。巻き込み事故みたいな感じですよね。ぐらーって。だから、本来だったらそんなとこに行くわけないし、落ち着いてればできるんだけど、それ巻き込んで切っちゃったりして。
あらあら。
で結構ドジが続いてってさ、なんかこれは、もう俺ちょっと、テンポよく生きるのはやめた方がいいんじゃないかなってちょっと思い始めてるんですけど。
まあ今のところやってることが買い物とかしゃもじとかたもえとか別になんかテンポをよくやる必要性がないことをやってるけどね。
だけど、
普通に言ったりとか。
結構スピードを上げてさ、ピボットターンとか、こう、活用しながら、こう、俺はやってるわけな。なんていうか。
バスケのね。その、バスケのやつね。片足を残してやるやつね。
ハサミを取って、その勢いで、米を引き上げて、一気に切るみたいな。リズムみたいな。なんか、俺は結構その雑かもしんないけど、そういう感じでやってるの。でみんなどうされてるのかちょっとわかんないんですけど、自転車とかも、もう本当にその買い物もなんか、スムースに帰れたみたいな。なんか、もうその時はさ、信号がちょうど青になったタイミングで渡れてに、ホックホクみたいな、俺って効率的だなとかさ、タイパだなとか思いながら帰ってて、で、翌日の自転車で出かける時に気がつくっていうさ、その、もう手遅れにも程があるっていうかさ、結局またそのドラッグストアまで行ってるので、
あらあら。
だから、もう、なんかリズムよくさ、なんかやろうと思っても、ダメなんだなっていうさ、そういうお年頃になってきたのかなっていう、そういう、ことをちょっと思って、
あんまり、まあ、そうですね、ここら辺の年齢でお年頃とは言わないですけどね。
0.8 倍速にした方が、いやもう 0.7 倍速、0.6、7ぐらいな感じで今ちょっと考えてますけど、
その倍速にすると、そういうのなくなるんすかね？ゆったりすればいいって話なのかな？
まあ、でも慌てなければ。で、その、ほら、慌ててとおトイレ行こうとすると、ズボンがびちょびちょになっちゃうじゃないですか。
ん？あんまりそういうケースないですけど、どういうことなの？
いや、だから、それはまだオレンジさんが若々しいってことよ。
はあ、漏らしたってことじゃなくてだよね。いや。びちょびちょになるの？
いや、俺も、正直、格好つけてるわけじゃなくて、まだないですけど、でもなんか慌ててたりすると、もう嫌なら、この話ちょっとなんか出口がすごいそんな話してるけど、俺。その、ほら。
ずっとそうだよ。うん、今回の後半。はい。
その、なんかほら、見つからないみたいなこともあるじゃないですか。どこ行ったみたいなこともあるじゃないですか。
あ、わかんない。まあ、いいよ。怖いけど、はい、
さらっと話をしてくれよ。ああ、ありますね、みたいなね。
なるほどね。
で、そういうこととかもあ、まあ、うん、あんまりないけど、もうそうなっちゃうのかな、うん、みたいな。
ああ、まあ、認知症とかってなってくるとね、また話が別です
から
ね。
そう、だから病気っていうことは言いたいわけじゃなくて、なんか自分の結構リズムよく生きてた感じっていうのが、うん、そろそろ、まあ、できなくっていうか、改めてもいいのかな、みたいな。で、これは、結構この深刻なやつは、人の話を半分で、俺が話し始めちゃうっていうのがあるのね、うん。
話半分でっていうことじゃなくって、人の話が100あるとしたらば50ぐらいのところで話に入っちゃっちゃうと。
50のところでもう100見えたって思っちゃう時があるわけ。
なるほどね、経験値としてね。
はい、これはいかんなと思いながらも、でもなんかこっちはもうだからその脳がなぜかこうフルで回転したりするから、ああ、そういうことでしょ、あ、それ気にしなくていいみたいなさ。いやいや。 そういうことじゃないんですよっていうことを言ってる最中、
お前が謝罪する番だったんだぞって向こうの意図はあったけど、逆に捉えちゃうみたいなね。
まあまあ、間違えちゃうことすらもあるかもしれないけど、でもなんか、自分の中でのスピード感っていうのは、早すぎるって言うとかっこいいけど、なんか、自分の中でこれが正当なスピードだろうと思って生きてるのが、結構もう、間違ってんじゃねえかなっていうさ。だからちょっと分かりにくいかもしれないですけど、じゃあお前が作ってみろよのカツオが、ああ、はいはいはいってこう、なんか人の話をこういなしちゃう時あるじゃないですか。
特に後輩に対してね、やってましたね。
であれって多分もう自分の中で何か見つかっちゃってる時だと思うんですけど、人とペース合わせられないってことだと思うんだよね、きっと。まあまあそういう、その、悪いこと風に言うと、あれなんですけど、だからちょっと俺あの、ややスピード落として生活したら、もうちょっと、膝小僧とかすりむかないで生活できるんじゃないかなってちょっと思ってるっていう、そういう。
膝小僧をすりむいたんですね。前半でその言及しましたけど、注射を打つのと膝をすりむくのは同じじゃないかと言及しましたけど、実はやってたんですね、ポンさん。
いや、ほんと俺、両膝、あの、かさぶたできちゃったからね。
それはちょっと心配になるやつですね。具体的な外傷が出てくると有用心配になる
ん
です、ね。
だからこういう話すると、なんかその、老いというか病気とかさ、地方症とか、まあ、それはないとは言わないよ。だけど、なんていうかな、その、人のスピードって思ってるよりも、なんかスピード上げてる人もいれば、逆にゆっくりすぎる人もいると思うわけ。ただ自分のスピード、は普通だと思ってるから、だからちゃんとこれを管理しないといかんのかなってちょっと思ったりするわけ。これは年いってなくてももしかしたら。
あれだからあれですね、ズートピア2における怠け者のキャラクターが実はスピード狂っていう、あの批評性の話かもしれないですね。自分が思ってるスピードと世の中的に見えるスピードの違いみたいな。
そうそうそう、だから自分が普通だと思っている。
適当なこと言ってるじゃん、今。そうそうそうって適当に
言いながら。見てない映画のことを言われてもわからないですよ。そんなこと。
でしょ？そう、見てない
のが正解だと思います、ね。そういうところ、そういうところも、あの、普通の違いがここで今現れたところだと思いますけど。
うん、そうだね。半分で分かった感じだっていう話もね、今ね。例が出てる、例が。
いやいや、あなたが、ズートピア2全員見てると思い込んでるってことですよ。
だから僕は今、かけてみたんですよ。ポンさんが見てる可能性かけてみたんだけど、見てないのにそれを乗っかってきたからびっくりした。はい、まあいいや。
まあまあまあ、だからなんかそういう認知の齟齬みたいなものももちろんあるし、自分の肉体的にもそういうことの齟齬が生まれてることもあるのかなと思って、だから自分が老いてきたから傷が治りにくくなってやっと分かったみたいな。
はあ。
っていうね、今日はもうあのおじいさんおばあさんに向けてと思ってるでしょ、そこのあなた。自分のスピードちょっと確認した方がいいですよ。うるさいってね。
さっきのホラーコンテンツに繋がりやがったね。ポンさんが後ろから今トントンと肩を叩いたわけだね、今ね。
ありがとうございました。
タネラジ。もしくはモンゴル福蔵みたいにドーンってやってるわけだ。はいはい。
モンゴル福蔵？モンゴル福蔵ですね。はい。
モンゴル福蔵ですね。
はい。ということで、タネラジは様々なポッドキャストサービスで2回ほど、週2回ほど配信をしております。お聞きのサービスでお聞きください。ご意見もお待ちしております。
はい、ということでお時間でございます。次回もよろしかったらお聞きください。ホワイトカルチャー中毒者のオレンジと、
膝の痛みが治りません、どうしよう、グルコサミン、お天気さんポリンのポンでした。
タネラジ、
また
年を取ったということで健康を大事にしましょう。
そういうまとめになるよね、はい。